桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
昨日びっくりしましてね。
お、あ、昨日、はいはい。
昨日。
え、昨日っていうことは大晦日。
大晦日、12月31日の22時半ぐらい。
はいはい。
お風呂上がったんですよ。
ええ。
で、お風呂上がって、あ、ちょっとパソコンの前行こうと。
はいはい。
ちょっと保湿剤とか塗りたいなと。
おお。
空気も乾燥してますし。
なんか女子っぽい。
そうで、しかもね、最近僕ね、酔っ払ってる時に発注したもんやから、
はいはい、
すっごいバニラの匂いする保湿剤買ってしまって
わお、
ものすごいええ匂いする保湿剤を塗ってたりしたんですよ。
ああ、おいしそうなジャスさん。
そしたらね、おならしたくなって。
ああ、はいはい。
全裸ですよ、全裸。全裸でパソコンの前のデスクに座ってて、
はいはい、
バッて毛こいたら、うんこ出ましてね。
うわっわお、わ
あ、はいはい、パソコンの前のいわゆる何ですか、OA チェアって言うんですか。
あ、はいはい。
うん、あれに100均の座布団敷いてあるんですけど。
ええ。
うんこプリって出て。年末最終日に部屋でうんこするっていうね。
それ漏らすっていう。
漏れましたね、うんこで。
ああ、よく聞く話だ。
うん、びっくりした。
そう、きっと聞いてるリスナーの方もびっくり。
酒飲みすぎたら飽きませんよ、やっぱりね。
ああ、飲みすぎると出るんですかね、そういうのって。
飲みすぎると下痢しません？
ああ、下痢まで行ったことはまだないですね。
え、マジっすか？
小はかなり頻繁になる方ですが、下痢っていう風にはなら、ちゅうか普段からうん、下痢気味やったりしますので、その飲みすぎた、せいかどうかっていうのがね、あんまり判別はつかないところは。だから
日本酒6合ぐらい飲んだ時ですよ。
まあ、まあ、そういうことは、まあ年に数回ありますが、あんまり覚えがないですね。
マジっすか？
ええ。
ええ。
体質的なものかな？
体質的なものですかね。
うんうんうん。
うん。いや、まあね、まあ弱い37。
はい。
数え、今日39。
あら、不惑手前だ。
になった人間でも、そう。
ええ。
うんこ漏らしたりするよねって話です。
そうですね。もう、まあ言うてる間にアテントが必要になってきますしね。おそらく。ね。
そうですよね。ポッドキャスター桜川マキシムのジャスさんもご愛用のアテントとかいう話になってくるわけですよ。
ああ、きっとここをポチッとするとアマゾンのアテントのページに飛ぶんやろな、みたいなところが。あるわけでしょ。
あるわけですよ。
はい。ああ、今日の売り上げは紙おむつ多いわ、とか。
そう。だからね、そんなおっさんでもね、うんこ漏らしたりするぐらいですからね。
はいはい。
モンジュもナトリウム漏れたりする。
実害が半端ない。
実害が半端ない。全部のご家庭の部屋でうんこ漏れてるぐらいの実害出ますよ。
いやいや、それぐらいでもね。
え？
漏れても死にませんからね、うんこは。
全世帯ですよ。
かなり迷惑ではありますけども。
かなり迷惑。
日本人。
なんかうんこあんねんけど、ここ部屋って言って。畳とかにですよ。カチカチちゃいますよ、うんこに。若干べっちょりしたやつですよ。
ああ、うん。飲みすぎて下痢なもんだから。
飲みすぎて下痢なもんだから。
それが。
チョコレートフォンデューぐらいの感じですよ。
食べられへんなる。そう。いや、うん、そう。その文字も、廃炉が決まったよっていうニュースをね、この間
見た。決まりましたね。あ、本題に入ったぞ。
そう。
どうやら本題に入ったぞ。
っていうのを、この間見たよというのをね。
見ましたね。長いことやってましたね、文字。
文字ね。なんか21年だそうで。21周年なんですって。
21周年。はいはいはいはい。うん、
94年の4月から。
うん。
で、95年の8月から電気を作り始めて、で、4ヶ月で事故で止まってるんですって。
うん、うん、うん、うん。
うん。4ヶ月。で、その後、ずーっと壊れたまんまになってて、 2010年5月に運転したと思ったら3ヶ月で事故と。で、ここまでずーっと動いてないと。
2010年の事故で、なんかあの、中のあの、ローみたいなやつがカコーンってなったんですよね、確かね。
カコンってなったってどういうことでしょうか。
なんか、スコンって変なとこハマったんですよね。
あ、なんか、落ちて取り出せないみたいな話がありましたね。
そうそう。
うわ、間抜けやな。
あの、この間のナイトスクープの松本人志出てきた回みたいなことだったんでしょう、確か
に。何ですか、それ。
なんか、ティーポットの中にあの、ミルクポットみたいなやつがスポってハマって取られへんねんけど、っていう。
そう、いや、そうなんですけど。
うん。
もう、その、かかってるのはもう、もうほんなら T ポット捨てたらええやんっていう話なんですけど、文字の場合は、これが。
これが。
これがまた、えらいことですから。
音からバーンなるから。
そうなんですよ。その、ナトリウムが漏れたっていうのもなんか言うてましたけど、うん、あれ、ね、なんでまたそんな危ないものを使うんかなと思ったら、あの、めっちゃ高温になるから水やったらできへんみたいな話でしょ。
そうそう。
なんか800度ぐらいのやつを冷やさなあかんから、もう液体のナトリウムしかないねんと言ってやるけども、うん、そのナトリウム、あの、漏れたら空気中で火つくけどな、みたいな。
そう。
いや、管の中を金属が流れてるみたいなのもあんまり想像つかんのですけど。
液体金属ね。
そう。いう、あの、そのとんでもないやつがですね、なんで、その文字の大きさのやつをまず作ってんと。思いませんか？
小型でやらんかいと。
そう。いきなりガンダム作ったらあかんじゃないですか。言うても。まず足もからでしょ？足もがごっつい、あの、いい具合に歩けるなってなってから、あの、うん、ガンダム作ろうかってなりません？
あの、足ものサイズでできたら次、ダンバインのサイズですよ。
いや、そう。その段階を踏もうよっていう話ですよ、そう。
そう。ダンバインのサイズでできたら次イングラムです。
わかれ。
え、
なんですか？じゃあガンダムが成功したら次サイコガンダムになるとかそういう話ですか？
一気に行ったな。
いや、じゃなくて。いや。
サイコガンダム40メートルありますよ、40メートル。
うん。いや、それもはや人型にする必要はって思いますか？
まあまあね。
そう、それはともかくとして、なんであのサイズ、文字を作っちゃったかなと。いや、もうこれ、廃炉費用も半端ないしですよね。あの、結局、動かしてる時間もなんか、あれ、1年にも満たないね。200何十日とか言ってましたけど。
そうですね。まあ、大いなる実験でしたね。
大いなる実験は、まず、小さな模型で始めてくれたらよかったんやと。
うん。
もちろんあの、小さな模型ですとですよね。あの、相対的に金属というのは強度が増しますので、その大きいのでやらんと分からへんやろっていうのはあるんですが、それにしたってですよね。もうちょっと小型でやらんかったかえと。なんか1日5500万円かかります。なんか電気は生み出さへんけど、その、液体ナトリウムというのをですね、ずっと温め続けないといけませんと。ずっと温めないと、カチーンって固まったら、もう溶かされへんと。そりゃそうですね。配管の中で固まるわけですから。配管全部抜くめんと溶かされへんわけですから、そんなことできないので、もうずーっと温めとかなあかんと。まあ、21年間温め続けましたという話でしょ。なんかごつ。
1日分でいいからお金を欲しい。
ほんま。いや、一日分いいですね。もうできた一月分欲しい。
一月分欲しい。
欲しい。いや、一月分っていくらだっていう。10日で5億だから、一月分だったら15億。うわ、すごいな。
うわ、うわ、15円置くんちゃいます
ね。あれ、トミーズかな。そう、そう。
いや、ほんまね、でも。いや、だからなんか時々ね、日本ってね。
ええ。
やたらそういうバリューのある実験しますよね。
そう。
なんかそういうところにお金突っ込まない国のイメージあるじゃないですか。
うん。
なのにあの、ね、やれ、ムツとかね。
それが通ってしまうところがあるんでしょうね。
そう。で、ムツなんか、その後どうなってるかあんまりみんな知らない人多いでしょ。
ムツ。
原子力実験船ムツ。
はいはいはい。
日本のあの、原船とか原子力空母みたいなものの、
ええ、
実験のために原子力軌道。
はいはい。
原発を搭載した船の実験のためにやったムツっていう船あったん知りません？
ああ、ちょっとわかんないです。
あ、 知りません？あの、放射線漏れ起こして、
うんうん、
ずーっと青森の、青森やったかな？
はいはい。
ね、どっかの港、受け入れ港が決まらずで、
はいはい。
ずーっとその港に寄港できなかったんですよ。
はいはいはい。
あれなんかもう結構なお金かけて。
でしょうね。74年って書いてありますね。
そうそうそうそう。うん、で、さんざっぱらその寄港するところが決まらへん決まらへん言うてたのが、
はいはい。
結局どこやったかな、結局青森かなんかに戻って、
はいはい。
中の原子炉を取り出して、
はいはい。
で、また再生されて、
はいはい。
今未来っていう海洋地球研究船っていうのになってるっていう。
ああ、なるほど。
それこそ岸信介？
はいはい。
肝入りでやってた実験ちゃいますか？確か。
ああ、なるほど。
うん、だから日本の核軍備政策みたいなの一環みたいな言われ方よくしてましたからね。
はいはいはいはい。いやー、そらもう、その失敗一つとっても永久戦犯ものですな。
そうそうそうね。
そう。で、その、モンジュが、これ、失敗じゃないって言ってるんでしょ？
うん。
失敗じゃないから、次、新しいの作りますって。ええって。その核燃料サイクルですが、やらないと。
はいはいはい。
うん、やらないと、日本の各地にある使用済み燃料棒が一気にお荷物になっちゃうから。
うん。
使用済み燃料棒もまだ再生した使えるから資産扱いにしてたものが燃料リサイクルやりませんって言った瞬間にですよね、膨大な金をかけて、なんとか処理せなあかんものって、はっきり分かっちゃうから、っていう理由だと聞きましたが、そういう理由だから、核燃料サイクルはどうやったって、やめられないんですという話は聞きましたが、アホすぎるやろという。感想しか持てない。い
やだから、モンジュうまいこと言ってからやるよと。
そう。そうなんですよ。うん、それこそ、ダンバインが大こけしたのに、まだガンダムに進むみたいなところをね、やってるっていうことでしょ？さっきの例で言えば。
それは、あれですね、83年から85年にかけてのは、サンライズの制作と全く似通ってますね。
似通ってるんや。
ダンバインこけたのにエルガイム作って、はい、エルガイムももう一つやったから、ゼータガンダム結局作るみたいな話ですね。
で、それは成功したんだ。いや。
で、違うんですか？
いや、うん、多分違うかな。
やっぱりガンダム儲かるな。
やっぱりガンダムの名前で商売させてもらった方がええんやな、みたいなことですよ。
そうそうそうそう、うん。ダブルゼータも作ろうかしら。
いや、ほんまにね。しかも、もう、他の国何もやってないんでしょ？アメリカ、イギリス、フランス、ドイツがやってたけれども、断念と。で、日本だけ。
フランスももうやめたんですか？
フランスもやめたって聞きましたけどね。
フランス高速増殖炉。
ええ、ええ。
まあ、フランスがやめたいうことはやめたんでしょうね、みんなね。
やめたんでしょうね。もうやってるとこないんでしょうね。じゃあ日本の独力でですよね。他のデータ一切なしで。
うん。
モンジュの失敗だけを糧にですね。そっから取れたデータだけを元に、で、そのデータも点検漏れが何万とあったと。うん、ってことは、データなんか66取れてないってことは、うん、まあ、火を見るより明らかやけど、そっから、一つ進んだ実証炉になるんですか？なんか今のが原型炉で、次のが実証炉になります、という話があるんですけど、うん、いや、それ進めたらあかんやつちゃうのって。うん、で、短いニュースの中でも、あかんやろ、あかんやろ、あかんやろばっかりが、この目につくんですが、これなんとかしないんですかねっていう話です。ちゅうか、何年度までに脱原発って言ってませんでしたっけって
野田さんがね。
その後自民党も言ってたはずです。20年代までになんか原発依存度をなんとかって言ってたと思いますけどね。
はいはい
はい、ってことは、多分原発に未来はないのは分かりきってるけども、今当面自分らが生きてる間のことだけのために、また多大な金をかけて核燃料サイクルを回していこうとするポーズを見せるみたいなことですよね。
うん、ね、今ね、一応一通り見てたらですね、はいはい、ロシアはやってますね、まだまだ。
あ、ロシアはやってるんですか？
ロシアやってます。ロシアね、2016年11月に営業運転開始の実証炉がありますね。
おー。すごい。
で、2020年に、運用開始の商用炉っていうのもやってます。
おー、なるほど。
うん。
ロシアやってたんですか、ね、
だから一応、ロシアやってるんです。
あー、そのナトリウムを、 そうなんですね。
高速増殖量、いわゆる。
はいはいはいはい。
だからまあその辺の流れはひょっとしたらあるかもですね。
ああ、なるほど。って言ってやったら、そんなにバラ色の未来が待ってるんですかね。
いや、まあ、これの件については僕は前にも言いましたけど。
はいはい。
僕は日本人の放射能大丈夫っていう話は信用しないことを決めたので。
そうですね。まあ確かに。
韓国人のできますと中国人のできましたっていうのは信用してあかんって言うじゃないですか。
はいはい。
同じように日本人の放射能大丈夫ですはもう一切信用しませんから。
はいはい。
もう僕は日本人につい、対しては、原子力関係は信用し、できなくなったので、信頼を失ったので、僕の。
僕のっていうか、信頼をまだしてるという人が珍しいような気がします。この文書の結果を見れば。
もう文書の話も含めて聞く耳を持たないです。
というのは確かにそうです。
で、いいと思います。
はい。それはそうなんですが、それをやめろよと。うん、1日5500万使うのやめろよと。
そう
で、廃炉に2000億かなんか、今まで1兆円かなんか使ってて、これが、廃炉に、今の資産で2000億と。これ、多分、ヤンバダムでもそうですけど、引き伸ばして引き伸ばして5倍、10倍になっていくのは目に見えてんやから、やめとけよと。いう話を、どうにかしてですよね、誰か聞く身持ってくれんのかなと思うんですよね。
あれですね。まあ、日本だけなんかどうか分かりませんけど、
ええ、
最初の資産を甘めにして、後からずるずる増やしていくみたいなのが、なんでこうもまかり通るのかなって思いますね。
ああ、それは、まあ何に限らずそうなんですけど。
オリンピックとかね。
ああ、そうですね。
まあまあでも、ブラジルとかの例を見ると日本だけじゃないんかなって気はしますけどね。
まあそれはそうなんですが、文殊なんかはちょっと極端な例ですよね。かなり。
そうですよね。だいぶですよね。
で、それを堂々と、いや、決して失敗と言い切ることはできないと。で、次の段階に進みますっていうことを、堂々と言って、激しい突っ込みが、マスコミ各社からっていうことでもないっていうのが不思議でしゃあないんですよね。
そうそうそう、そういうところを突っ込まないっていうのがね。
それについて、けんけんごうごうっていうのがないのはどうしてなんだろうと。
結局だからね、あれじゃないですか、スポンサードされてるから。
はいはい。
新聞、テレビ。
はい。
に対してちゃんとお金が流れてるからっていうことなんかなって気はしますし。
ええ。
そういう意味では電通。
ええ。
が今どんどんシェアを失ってるっていうのは、一つちょっといいニュースなんかなって気はしますけどね。
まあ確かにね。そう。本来やったら法律でそういうところきっちり、分けてくれなあかんのかなとは思いますけどね。
独占禁止法とかでね。
そう。まあ、広告にお金を出すことについて、全く規制すると。全くあかんというのはともかくとしてですよね。複数のっていうか全部の、放送局に対してお金を出すことは、まあ、禁止すべきやろうなと思いますよね。
ああ、なるほどね。なるほどね。
読売やったら読売にだけ広告を出しますというのは OK するとしても、絶対ほんなら読売は原子炉に対してはちょっと控えてしまうんやけども、でもそこを別の朝日放送をやったら鋭く切り込めますとかですよね。っていう風にしてくれないとですよね。広告業界全部にお金をバーン出してます。ほんなら、誰もその人については文句言えませんは、めっちゃまずいよなと思いますよね。
あ、でもそれはそうですね。その発想はちょっと僕になかったですね。
そう。
出向する側を規制するっていうのは。
は、でもやってほしいような気がします。だって、言えるところにはめっちゃ強気やのに、言われへんところには敬語ってなんか、ごつい見てて嫌すぎますし、なんか日本だけ、日本のマスコミだけ取り残されてる感が、否めないので。あとは政府との関係も法律によって縛ることができたらいいけど、今現状の政権では難しいやろうなと思ったりもします。
まあまあそうですね。
っていうのがないがために、結局この核燃料サイクル、僕はそのロシアでできてるから日本もできますと言われても、あんまり信じる気にはならないんだけれども、
いや、僕はロシア人のできますよりも日本人のできますを信用しないです。
うん。 まあ、どっちもそんなに信用できないわけやし、その。
いや、僕は中国人の放射能大丈夫ですよりも日本人の放射能大丈夫ですを信用しないことに決めましたから。
ええ、そう。うん、比較の問題としてはそうですし、絶対的に、世の中に絶対はないっていうのはよく言われることですけど、その、うん、ものすごく子々孫々まで残るものについてはですね、うん、それ以上に、絶対と言わないまでも慎重にならなあかんところを大丈夫って言ってしまえる神経は、非常に信用に値しないなと思うので。
うんうんうんうん。
まあ、それについては、比較の問題ですらないとは思いますが、うん、それにしたって、うん、誰もやめてくれっていう声を上げるとかですね、止めるもんがいない現状って、うんうん、日本ってちょっとやばいよなっていうところはあるなと思いますね。
うんうんうんうん。
っていうのを、ね、歯がゆい思いでニュースを見てたよという話だけなんですけど。そう、だから、じゃあお前国会議員になって言うたらええやんけって、まあ誰かに言われそうな気がしますが。
それ言われたらね、じゃあお前が国会議員にしてくれよって言うたらいいと思う。
なるほどね。
うん。
うん。
お、やったるからしてって。ならして
ね。でも多分そういう人は俺関係ないもんとか言ったりするんですよ。
そしたらね、もうその人に対してはね、胸を張ってね、死でって言ったらいいと思う。
多分、そこまで関係性が悪くなるという想定のもとでは、もう、そもそもその話ができないとすら思いますけどね。うん、
いや、なってもええんやけども、立川談志の選挙活動ぐらいの感じでやりたいと思ってますぐらいのこと言ったったらね。
ああ、それやったらいいかなって。
立川談志はもう選挙活動にお金はかけませんと。
あ、はいはい。
選挙演説もやりません。
はい。
それでも受かるときは受かるって言って、受かった人ですからね。
ああ、なるほど。
うん。
うん、うん、うん。
うん、うん、うん。
そう。まあ受かったら、なんでしょう。文殊の次のやつ止めれるのかって言われたら、まあそこはもう一つハードルはあるんですが。うん、
ですけどね。
うん。うん。でも、方策としては、一議員になって影響を及ばすっていうところから積み上げていくしかないって言われたら、うん、まあそうかなという気もするし、いや逆にマスコミの方に対して、うん、みんなでクレームを重ねていってですよね。まあ、世間的な世論を喚起していって、うん、文殊を続けられないようにするっていうところもありな気もしますけど、まあ、どっちの方法を取るにしても、うん、とにかくやめてくれよって、テレビの前でつぶやくっていうね。
うんうんうん。
ところなんですよね。そう、こういう政治の話とかね、原発の話でもそうなんですけど、うん、結局ね、自分何できるのかなっていうところになると、ちょっと暗い気持ちになったりする。
うん、いや、こうやってね、民間からね、ちょっとずつ声を上げていくっていうのは大事ですよ。
まあね。そう。うん。ありの一決という言葉はありますしね。まあ、ちょっと。
そう。結構最近このアリの一血みたいなものが溜まって結局世論を動かすみたいなことありえますからね。
そうですね。
うん。
うん。まあ、日本死ねじゃないけど、やっぱりね、うん、これを無視したくないっていうところは政治家側とか、官僚側にもあったりなかったりしますから、やっぱり。
そう。
うん。まあ、言わんよりは、まあ、小さな声でも言うべきかなとは。思ったりも
ノイジーマイノリティになっていったらいいんです。
ノイジーマイノリティに対するイメージはあんまり良くないけども。まあでも、うん、まあそういうことですよね。
そういうことです。
はい。
ね、正しいことは誰が言ってても少数派であろうと正しいんです。
うん。という、
うん、
いう世の中になってほしいなと思います。
そうです。
うん。A さんが言ったら白いものも黒とかね。そういうのでないように。
あ、A さんって僕の職場のじゃなくて。
あ、じゃなくてね。名字の頭文字が A さんとかね。
ああ、なるほどね。
そう。っていうことではなくてですね、みんなが言ってることに対して、みんながってのはまあ日本国民がってことなんでしょうけど。
そう。
言ってることに対して自分の頭で考えて、それおかしくないっていう判断をする人が多数になればなるほどやりにくいことってあるんちゃうかねと思ったりもしますしね。
ね、絶対的に正しいことってありますからね。人それぞれとかじゃなかったりしますからね。
そう。文殊金かかりすぎとか。
そう。
いや、どう見ても金かかりすぎ。
あ、そうやって捉える方もおられますね。ちゃうねん、かかりすぎやねん。
これを未来への投資と考えれば、 長い目で見ていただければ必ずしも間違いではなかったということがわかると思いますとか、そういうことを言われるとですね、いや違うやろと思います。
うん、そうそうそうそう、いやあんた間違ってんでって言って、
はい、間違ってる
言ったったらいいんです。あなたの意見には採用するべきポイントは一つもないよとか言ったったらいいんです。
いやでもそういうこと多いですけどね、採用するべきポイントは一つもないはずなのに、なんか、その発言がそのまんま、垂れ流されて誰の批判も受けないっていうことが、最近ちょくちょくあるような気がします。
そう。だって皆さん聞いたことないですか、このセリフ。
はい。
真実はいつも一つっ て。
コナンかな。
言うてるでしょ。
言うてますけどね。
知ってるでしょ、知ってるでしょ。
多分知ってる人は多いとは思いますが。その一つが分からんから苦労しとんねんっていう話も聞こえそうですが。いや、それにしたってですよね。
ね。
おっちゃんはそれに対してはもう、愚痴るよ、と。
うん。
今後も愚痴っていくよ。桜がマキシムにちょっと入らせてくださいって言った動機の一つがそれだもんですから。
ああ、うん、なるほどね。
ちょくちょく文句言っていきたいなと。
そう。もしこれを言うのをやめろって言うんやったら。
はい。
一日にとは言わんけども、月に5500万くれっていう話ですよね。
ああ、くれたら黙っちゃうかな。
月5500万くれるんですよ、だって。年6億くれるんですよ。
ああ、多分、それに近い額をもらってるからみんな黙ってるんでしょうね。マスコミの人とか。
月5500万持てたら、年間払いやったら、ざっくり6億にしてもよろしいって言われたらよろしいって言うでしょ。
言うでしょ。
数はよろしいって
。うん、言うと思います。
うん、言うでしょ、言うでしょ。
黙って欲しかったら。
うん、うん、うん。いや、6億年くれるんやったら、せめて、短くても2年もらえるとか言うでしょ。
ひどいな。
最悪3年目はええわ、もう、言って。
そう。いや、そうなんですよ。
でしょ？
ええ。まあ、まあ、そうなるでしょうね。まあ、そう、もらえる見込みもなければ、その文書をどうやって止めたらいいかもわからん現状ではどちらも虚しいんですが。
まあ、文書は止まるんですけどね、ほっとっても、ね。
あ、文書はね。文書は止まります。
ね、うん。文書の次は知りませんけど。
そう。次のは作るって言ってます。
わかんないですけどね。文書の次のが大成功かもわかんないですけどね。
ああ、その何をもって大成功というかもそうですけど。次のやつができてから、それがまた廃炉になるまで、一切事故を起こさんかったよ。そして、核燃料サイクルがなんとか回ったよってなって、やっとそこで大成功だったねって言えるので、その頃には僕生きてないと思います。そんな話は。
確かに。うん。そんな話はね。
はい。
ね。まあ、ですから、あれですね。
はい。
いや、そんなことはないから5500万円あげるとか、そういう話はですね。
はいはい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムまでお願いしますと。
はい。うん。アマゾンの金券でくれてもいいです。
アマゾンの金券で5500万。
はい。受け付けております。
よろしくお願いします。
お願いします。
ああ、よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。